皆さん、キモポンはナタネでございます。キモイポッドキャスト23回目で、ございますけども、まあこれがね、アイドルのとかの声優とかのラジオだとさ、別に日本撮りでもさ、日本撮りとか言わないじゃないですか、普通ぎったら。うん、でもでもね、こう僕は言う、日本撮りだとそういうそういうことなんで、まあまあね、そういう風にやっていくっていう風に決めたので、まあそういうスケジュールでやってますんで、よろしくお願いしたいと思います。で、今回はですね、まあ逆に言うと微妙にですね、時期ずれてきますんで、まあもしかしたらそんなこともあったなーみたいな感じに聞いてる人がなるかもしれないんです。うん、なるかもしれないんですけど、つい先日だから、つい先日じゃねえんだっていう、まあ、ことでですね、プロ野球の、まあ、ことなんですけど、まあ、あるチームがですね、まあ、野球の試合を、まあ、しましたと。で、まあね、モバゲーズが、まあね、今、公開されてる今はどうか知らないよ。今喋ってる今はね、結構その話題持ちきりみたいなところあって、コンプガチャってやばくねみたいな。多分、なんて、僕の敵は良ければ、コンプガチャが終わるか終わらないかくらいの段階で今公開されてます。そういうことなんですけども、まあ、そのね、DNA と、読売ジャイアンツのその試合が、あって、で、その時にね、こう、まあ、戦術のことはさ、詳しく言いませんけど、まあ、逆に言うと野球のファンの人だったらもうみんな知ってると思うので言わないですけど、一生懸命引き分けを狙うために、時間稼ぎをして、引き分けに持ち込むっていう戦術を取ったんですね。で、まあ、ご存知な方の方が多いのかもしれないけど、ご存知じゃない方用に言いますと、まあ、野球っていうスポーツはですね、何回表、何回裏っていう感じで、それを、9回自分たちの攻撃をと、その相手の攻撃を繰り返して、点数がどっちが上か、どっちが点数をいっぱい入れたかで、勝ちとかを決めるんです。勝ち負けを決めるんです。で、まあ、何当たり前のこと言ってんだって思うかもしれないけど、ただそういう中にですね、要は、時間っていう要素を入れてしまったんですね、特別ルールで。で、これは、試合開始から、3時間半を超えると、延長の、9回で、もし両方とも同じ点数だったら、延長戦に普通は入るんだけど、その、延長戦のその回数の中で、あるいは延長戦をやっていても、3時間半を超えると、新しい回を迎えることができません。そこで終わりますっていう、うん、そういうルールがあるんです。で、このルールを、まあ、別にこれは何もさ、新しいことではなくて、まあ去年もそうですし、まあもっと言えば昔から、そういうルールあって、まあそういうルールのせいで起こる悲劇みたいなものもたくさんありました。で、そういう中でさ、まあ思うんですね。で、思うんですねって何がってことなんだけど、要はその、野球の試合、まあ、特にプロ野球の試合ですから、まあ、客来ないといけないみたいな言い方になるんですよ。で、客が来ないといけないのに、そういったね、言ってしまえば全然忙しく良くないことなのね。引き分けが一番確率が高いから、なんとか頑張って引き分けにしようってさ、すごい、 言っちゃえば卑屈じゃん。で、そう、なんつうんでしょうね。こう、多分なんつうんでしょうねの後に出てくる言葉が、全く見当外れなんだろうなと、まあ思うんですけど、なんだろうね、こう、スフィアーヌ、スキャンダルが見つかったから次はスタイリップスのスキャンダルを探そうみたいなこと？あ、違う。あ、これ全然違う。これ全然違いますね。いや、全然違いました。で、そのですね。まあ、なんとか引き分けに持ち込むためにお互いを罵り合うみたいな、まあ、行為っていうのは、まあ、多分人間のその心理プログラムされてるんだろうなって思うんですけど、まあ。そんなことはどうでもいいです。ついに言うとスタイリップスとかルスフィアとかそういうことは、まあ結構どうでもいいことなんです。で、まあそれはともかくとして、その引き分けを狙う戦術をしていいんですかと。していいのかっていう、まあそういう根源的な問いっていうのがあるんですよね。まあ問いっていうのはできちゃったんです。まあ特に昨今のその地震以来の、まあその電力事情とか、そういった、まあ、関係の体でもともとできたルールなので、まあ、そういう意味では新しいルールではあるんですけども、これの、まあ、僕なんかの意見だけで言いますよ。正直、なんで引き分けを狙って悪いのかって話なんですよ。もし、引き分けを狙うって、引き分けになるのが一番確率が高くていい結果なんだったら、別に勝ちを狙わなくてもいいじゃないですか、と。うん。いうことなんですよ。それを、なんで、まあ、ここがね、結構、深刻な問題なのが、深刻っていうか、まあ、そういうその、言っちゃえば哲学的なことを含んでる問題なのか、思想的なものを含んでるのかわかんないんですけど、なんていうんですかね、こう、グラウンド、まあ、野球だからグラウンドですよね。で、グラウンドの中で、まあ、そういう試合が行われてますと。で、その中で、まあ、今回、中畑、監督ですよ。DeNA ベイスターズの、監督が、なんとか引き分けまでで持ち込めば、なんとかなるというか、引き分けに持ち込むのが結果的に期待の可能性として一番大きいだろうから、そういう風にするしかないという風に判断して、まあそういうことをしましたと。まあ、そういうことなんですけど、これを、グラウンドの外から言って、すごいさ、まあ、今回そんなことになってないんですよ。なってないですけど、すっごい叩かれるとするじゃないですか。これが世間的にね。すごい叩かれるとしましょう。で、叩かれて、そういうことが、野球として、まあ、このルールが、まあ、もし変わらなければですよ。野球としてそういうことができなくなりましたとしましょうや。で、なぜならすっごいバッシングがあって、すごいこう、もっと言えば例えば選手とか、その監督とか、そういう人の安全が脅かされるぐらいに、とか、まあ、それこそもう精神的な面でもそうですよね。うん。だからそういうそのところに害が及ぶからそういうことができなくなるとかね。そのグラウンドの、まあ、外から影響された結果で、そのグラウンドの中の野球が変わってしまうっていうことっていうのは、僕はこれは、あまりあってはいけないことなんだろうと思うんです。うん。それを、言い始めるというか、それをね、まあ、大体、こう、いけないっていう人は、その、客あっての動向だから、その客あっての、まあ、野球だったらプロ野球がとかさ、そういう、 その工業としての、野球なんだから、そういうさ、興ざめするようなことはしてはいけないんだと、うん、いうことを言う方もいます。てかそういうふうに、大体なんていうんですかね、こう反対意見をまあ大体言うわけじゃないですか。で僕思うんですよ、そういう興ざめをするかしないかっていうのは結構変わ、人によって変わりますからね。これなんかさも、正々堂々と、まあ、その正々堂々っていうのも違うと思うんですよ。僕はもし引き分けが一番確率が高くて、引き分けを狙った方がいいんだったら、引き分けを狙わない方が正々堂々としてないと思います、ね。そうやっていうのは、要は、まあ、野球、まあ、例えば、まあ、もうプロ野球の話だから、プロ野球だけの価値で言いますけど、そのプロ野球っていうのは最終的に、何試合もやって、そのリーグ、まあ、セリーグだったらセリーグ、パリーグだったらパリーグ、うん、そういうその中で優勝するっていうのを狙うっていうことを目的としているスポーツなのですよ。で、まあ、なのでそれを、そのためにどうするかで、その過程をお客様に見せるものなんですよ。で、その過程を見せるものなのに、そういう、なんていうんですかね、もしその引き分けを狙う方が確率が高いとして、その引き分けをもし狙わなかったらとしたならば、そういう、全体としての一つの目的の、であり、戦ってる意味みたいなもの、うん、そういうそれを減らしてしまう行為なんですよね。そういう本当に言ってしまえば今日をそがれるって本当はそういうことなんですよ。そういう本来の目的を果たすためにどういう戦術を練るかっていうのが大事なことなのに、それをこうちょっとしたまあ、ちょっとしたじゃないよ。それは客が見なきゃどうにもなんないスポーツだからさ、野球もさ。だから、それはそうなんだけど、でも、そこを変えちゃったら、ダメなんじゃないのと。ルールを変えろっていうのはわかりますよ。ルールを変えて、そういうことがないようにどうすればいいか考えて、もうちょっといいルールを、まあ、そういう社会状況とかも含めた上で考えてください、ならわかるんですけど、それを今置かれてる状況でそれをするなっていうのは、これは言ってしまえば本当にその目的とか、その1試合単位の成果を積み重ねて、その100、まあ今144試合なんですけど、その144試合全体の成果を上げる、そういうものの中で、そういったなんでしょうね。言ってしまう、その目的からしたら外れる行為をそこで入れてしまうと、なんていうんですかね。それが一番、なんですか、面白くないじゃないですか。って僕はなんか思ってます。まあ、この面白くないとか、面白いか面白くないかみたいなことっていうのも、まあ、僕だけの価値観ですよ、そりゃ。うん。なんですけど、まあ、お前一人が喋るさ、ポッドキャストで僕の価値観じゃないものを逆に言って喋る方が難しいだろうと思うんですけど、でも、なんでしょうね、外で影響され、まあ、自分たちの、まあ、野球で言ったらそのプロ野球の中の人たちでどういうふうに考えて、ルールなり、その戦術なり、あるいは本当にやっちゃいけないことなり、そういうものを考えようっていうならわかるんです。でも、それを、こう、外から見る人が、まあ、やっちゃいけないっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなと思うんです。まあ、例えば、いや、本当はこういう理由で、勝つ可能性だって十分あるんだから、こういう風にやったら勝てるんだから、そういう風にやればよかったのにな、とか。そういうんだったら、まあ、これはわかるんです。それは、それはそういう 意見がその人が持ってるし、その、そうかも、本当は確かにそうかもしれないからね。次の回ももしあったら、もしかしたら、DNA が勝っていたかもしれない。うん。それは本当はそうだと思う。本当にそうだと思います。で、そういうその、そういう戦術の中で、なんですかね、グラウンドの中の戦術がおかしいんじゃないかなっていうのはわかるんですけど、その、戦術としておかしいんじゃないかっていうのはわかるんですけど、その、外から見て、ぼんやりおかしいっていうのは、やっぱぼんやりじゃないんですけどね、その、客が来なくなるからおかしいみたいな言い方っていうのは、それはちょっと卑怯なんじゃないかなと思うんです。まあ、すごい強い言い方をしてしまうと。まあ、最終的にはその、なんていうんですかね、そういう、その、まあ、言ってしまう、その野球なら野球のね、世界の中であることを、ちゃんと見せることでお客さんが来るかどうかってことなんですよ。その、ですよ、お客さんが来るために、中の世界を、変える。まあ、当然その、戦う前に何かを決めることは悪いことじゃないんです。でも、その戦う中で、戦ってる最中に、勝手なその倫理観みたいなもので決められてしまっては、それではね、本当にこう、なんでしょうね。じゃあスポーツって何なのとか、っていうことに僕はなると思うんです。最終的にはね。何なんだろう。まあ、あくまでも、客はやっぱ客でしかないんだと思うんです。うん。その、こう、そういう、その中で起こることで僕らが何かを、まあ、見る側が何かを、こう、いただく。まあ、すごい、へりくだった言い方すればいただく。そういう、そのものであって、こっちが干渉してどうこうしようで、こっちが、言って、まあ、どうせさ、まあ、俺らが言っても何もなんないんだけどさ、どういうことであっても。でも、それで見るっていうのは、そういう、干渉して、グラウンドの中を変えてしまうことって、僕は良くないと思います。はい。まあ、良くないと思うみたいな感じになっちゃったんだけど。で、まあ、今回にし、でもまあもうね、それがもうできなくなってしまったことっていうのは、まあ僕が知る限り一つあるんですよ。それはこう、そのね、その、なんていうんですかね、グラウンドの外の声のせいで結果もう取れない戦術っていうのがあります。まあそれがまあ、まあ僕らもだし、まあ、特に上の方の年代の方とかよく知られてると思うんですけども、その、まあ、甲子園でね、高校野球でさ、こう、ある試合で、まあ、今ね、まあ、それこそ今どうなってるかわからないんだけど、頑張っててほしいなとそれこそ思うんですけど、その、まあ、松井秀喜という、まあ、選手がいますよね。で、松井秀喜という選手が、その甲子園の中で、相手に全く一切の、こう、なんでしょうね、何もこう、勘案するまでもなく、全打席勝負されずに、まあ、野球の言葉で言う敬遠されて、フォアボールで一塁に歩くっていう、まあ、ことがありました。で、まあ、それをまあ、高校野球の中で、明徳義塾対その星稜高校、まあ、松井が星稜高校なので、そのまあ、最終的にはその明徳義塾のですね、まあ、今もですけど、その馬淵監督っていう方が、まあ、それを考えて。で、そういう風にして、その試合をなんとかもぎ取ろうと思って。うん。まあ、ちなみにそれは、その試合は、まあ、勝ちましたよ。明徳義塾が勝って、まあ、松井は勝負最前終わって。で、それで終わったんですね。で、まあ、その時のな、その、まあ、バッシングとかっていうのは、まあ、僕ですら、まあ、正直あんまよくわかってないんですが、ただ、その、すごい、もう、その、グラウンドの段階、もうその試合の段階でもう、それこそ物が投げ込まれちゃったりとか、あるいは、すごい苦情の電話とかがね、かかったりとかするわけですよ。で、 そしてさ、子供も大変でしょ、その、あの、まあ、まして高校野球だから、高校生も大変なんですよ。勝負しろとかさ、するなみたいなこと、をすごい、全方位からこう、ばーって言われる。うん。で、言われるから、まあ、もう、まあ、例えば、本当に全く何も変わることなく同じ状況があったとするじゃないですか。まあ、何も変わることなく同じ状況なんでさ、その、なんだろう、理科でいう、滑車の抵抗は無視するものとするみたいなのある、摩擦は無視するものとするみたいなのあるじゃないですか。まあ、そういう感じの言い方になってしまって、ちょっと嫌なんですけど、こう、それを無視したとするじゃないですか。全部無視したとして、今だけもう一回同じことを起こしましょうっていうことが、まあ、シチュエーションが全部整ったとします。全部整ったとしても、これはね、もうできないわけですよ。だから、それはなんでもうできないかっていうと、そういう作戦を取ることで、まあ、監督だったら監督だったり、あるいは、その、戦ってる選手、まあ、高校野球だったら高校生。その、高校生に対して、どういう被害が及ぶか、もう分かったもんじゃない。まあ、ましてこう、まあ、高校なんか直で来ますよね、苦情とか。そういうものが、そういう反響がもう予想されてしまう。うん。なぜなら前に一度そういうことがあったから。うん。そういう、中で、野球をするってなった時に、もう同じ作戦は取れないです。そう。同じ作戦はもう取れないわけですね。取ろうかな、取らないかなとかじゃなくて、と、まあ、限りなく、で、ないに近いんですよ。その、要は、こうした方が抑えられる。あるいは、こうした方が試合に勝てる。そういうこととかの、で、一生懸命みんな考えて、まあ、そういう作戦を取ったり、まあ、その引き分けの例で言ったら、一生懸命時間を稼いで、牽制球を投げてとか、いろいろ努力します。で、そういうものを、外の、圧力で変わってしまうことっていうのは、まあ、なんだろう、それって本当にいいことなのかなって。それも含めての、まあ、まさにね、それが野球なんだから、みたいな、その、ワンストライク、ツーストライク、スリーストライクで会うと、それが野球なんだからみたいなことですよ。あれで言うね。テイクミア、アウト、テイクミアウトでボールゲームで言うところの、今すごい早回しで言ったからさ、お前、ちゃんと、テイクミアウトトゥーザボールゲーム。まあ、そういうことですけど、私を野球へ連れてってですか。まあ、まさにそういうことなんですよ。それが野球なんだから、うん、なかなかね、うん、結構厳しい、まあ、厳しいというか、ある意味では悲しい話でもある、うん、こうと思うんですね。そうすると、まあ、そういうことをされる、あるいはなんでしょうね。まあ、それこそその、明徳義塾対星稜の、話で言えば、それは、まあ、松井より後のバッターが打てれば勝てるわけじゃないですか。で、まあ、それが、まあ、結果的にうまくいかなくて、まあ、星稜高校負けてしまいましたけども、で、それを、まあ、こんなのさ、歴史、まあ、言ってしまえば歴史ですけど、その、の if だから、あれだけど、その、要は、まあ、松井っていう、まあ、松井秀喜って選手いますよね。で、松井秀喜っていう選手がいるチームとして、どういう風に、打順を組むと、 そういうことは起こらないのかとか、そういうことを考える余地は考えていましたかと。まあ松井秀喜は4番ですけど、まあ野球というのは基本的に4番目に打つバッターが一番ざっくり言ったらすごいなっていう風になってるのが、まあ今の日本の野球です。で、その中で、こう、なんだろう。別に、一番すごい人が4番目に打つよりも、一番すごい人が一番いっぱい打てる1番目に打った方がいいじゃねえかっていう考え方もあります。まあ、そういういろんな野球っていうのはそういう風にいろいろ、昔から試行錯誤されてだんだんと慣らされて今の形になっていきましたが、そのなんていうんですかね、そうなっても点がいっぱい取れるかもしれない組み合わせっていうのは、まあ、それこそ松井を1番に置いて他の普段1番とか2番とか3番とか打ってる人を松井の後に置けば、まあ、松井ほどじゃなくても打つかもしれないわけだから、そう簡単に歩かすことはできないし、まあ多分それでも歩かすでしょう。それでも歩かすけど、なんでしょうね、その後のバッターが打つかもしれない確率というのは高くなったかもしれませんとか、そういうね、まあいろんなね、こうその中での要素がある。まあ、もしその戦術がもう変わらないとしたら、点をどういう風に取っていけばいいのかっていうのを、まあ、当然もちろんその当時、星稜の監督だって考えたし、その、明徳の監督だって、その、なんていうんですかね、そういう、点につながるかもしれない行為を一個やってるんですよ。一個やってて、それでも、その後をどうやって抑えるかを考えてた、ね、考えてたし、その試合中も考えなければいけなかった。だからそういうその一生懸命編み出した戦術に対して一生懸命対抗して、その中で行われる試合っていうものを僕らはただ見てるだけなんですね。でそれを見てるだけっていうのを何でしょうね、何かしらの圧力を圧力でそれを変えるようになったら、僕は本当にこう声が大きい人、まあ、もうすごい言い方というか、そのあんま良くない言い方ですけど、本当力のある方が脅せる力のある方が勝ちみたいになっちゃいますからね。そういうことを突き詰めていってしまうと。だから、まあ、そういう突き詰めること自体がお前がダメなんじゃねえかって言われれば、そうです。そうなんです。そうなんですけど、だから、まあ、久々に思いましたね。グラウンドの、その、外のことで、グラウンドの中の戦術が変わることって、基本ダメだよね。うん、ダメだよねっていうか、おかしくないのですかと。そういうことを、する人の方がおかしいのであって、そういう、何でしょうね、グラウンドの中に対して、干渉しないことで守られてる、その、まあ、工業としての価値が、まあ、あんま、あれな言葉ですけど、コンテンツとしての、価値が、そうやって守られてるっていう側面があるわけです。だからそれを何でしょうね、崩すようなことを、まあ、特にまして自分も好きなのにそれをしていいのかななんて、まあしないですけどね。まあ大体まあこういうさ、まあ、僕が今してることもまさしくそうですけど、ぼやいね、誰も聞く、まあそんな大してさ、当事者に聞こえるまでもなくさ、ぼやいてりゃいいだけなんだからさ、うん、そうなんですよ。そういう、それだけで、まあ、ほんと進めばいいんだけど、でもなんかそれをこう、やっちゃいけない理由に、その外の反応を持ち出すのは、やっぱおかしいじゃないかなって、うん、思いました。あくまでもそのゲームの中で、どうやるのが一番確率が高くて、で、それを、 まあ、逆に言ってもっと言えば、例えばそれこそペナントレースなんだからさ、その試合で引き分けるかどうかよりも全部の試合で勝つのかどうかの方が大事という価値観も一方であります。で、その中でわざと引き分けにすることというのがこれから先戦うチームにとっていいことなのかみたいな議論も、まあ、まだわかりますよね。だからそういうなんでしょう、それはもう目的のためにどうすればいいっていうこと、まあ言えばすごいさ、例えば野球のっていうスポーツもそうですし、まあどんなスポーツでもそうです、まあ、サッカーだったりそうです。サッカーなんかも特にこの試合は引き分けでいい試合っていうのが、まあ必ず存在しますよね。で、そういう中で引き分けでいいというのをちゃんとその試合ごとに反映してどうやって戦力を使うかっていうのは、まあもうスポーツ共通の、課題っていうか、だと思うんです。難しいんですよね、これ結構。まあ元々野球っていうのが本当は延長戦の制限がなくて、時間の制限もなければ、引き分けっていう行為も本当は想定されてないんですからね。だからこれがね、こういう難しい攻めぎ合う中で、どういう、行動を取るか。でも、いろんな人がどういう行動を取るか。でも、その行動を、邪魔するようなことを外の人がしていいのかっていうと、僕はそれは違うんじゃないですか、と。いうのが、まあ、私なりの、まあ、感想なんですよね。この、昨今ね。まあ、昨今ちょっと思うのは、まあ、なんて言いますかね、僕ら客じゃないですか。で、客の方が最終的にその客の方がすごいさ、不満とかを抱えることはもちろんいいか悪いかで言ったら、まあ良くないことではありますよ。でもそれをぶつけることで、まあ、例えば勝てなくなったりとかね、そういうふうになるマイナスの影響を及ぼすんだったら、逆に究極的にはそういうふうなネガティブなことを当事者にぶつけない方がいいわけじゃないですか。それをそういうまあ、言ってしまえばそれはもうファンとそのやる側の距離感じゃないですか。だからそのファンとやる側の距離感っていうのはどんどん、まあ、難しくなる時代、まあ、まあ我がですね、中日ドラゴンズ、まあ我がっていうのもあれですけど、その中日ドラゴンズもまあ今年なんかも特にファンサービスをどうしようとかさ、まあ言いますよ。まあ前から言ってることでもありますけど、だからでも、サービスって何なのかってことだよね。最終的に、サービスが悪くなるようなことをサービスされる側がしていいのかどうか。もしかしたらこれをするとサービスが結果的に悪くなるんじゃないかっていうことを想定しなければいけないのではないか。むしろファンサイドが、むしろファンサイドが球団サイドに対してサービスすべきではないのかみたいな、そういうこれ結構だね、難しいんだよね。なんでしょうね、それを全部抱えて、まあ、答えを出すことはできませんけども、その答えを出すことができないかもしれないことも含めて、まあそれがね、野球なんだからとか、そういう風などっかでの線引きとか心持ちとかっていうものをやっぱ見る側ってどういうことにしても抱えていかなきゃいけないんだなと、少なくともまあ自分が思う通りには、他人は自分が思う通りには動かないし、まあ、自分のことも自分が思う通りには動かないじゃないですか。だから、それ、 いうなんか変な諦め方みたいなのって、まあ、もしかしたらどっかで必要なんだろうなって、うん、まあ、そういうふうに、まあ、最近、うん、まあ、野球で言ったらそうですけど、うん、そういうふうに、うん、思いましたね、うん、まあ、思いましたけど、まあ、かといってね、そうなるのかって言ったらまたそうはならないし、かといってそうなることが本当にいいかどうかも、まあ、僕が言ってるだけのことですから、それ分からないわけで、うん、まあ、終わりのない、うん、テーマだと、うん、いうふうにね、うん、思いました。まあ、こういうのは本当はさ、これってこうだからこうじゃねえのバーカみたいに言えればいいんだけど、これをあえてなかなか、まあ、あえてじゃないよね、言えないんだよね、そういうふうにはね、うん、だからそのまあ、なかなか煮え切らない発言みたいなものを、まあ、これからもしていきますんで、まあ、自分としては、あえてしてるつもりなんだけど、本当はまあ答えが出すのが怖いのかもしれません。まあ、まあ、逆に答えは出てますけど、強く言うことができないのかもしれません。みたいな。そういう、うん。まあ、感じのこともたまに、まあ、たまにではないけど、言っていきますんで。まあ、うん。まあ、もしね、聞かれてる方がいれば、うん、よろしくお願いしますとしか、まあ、言えないし、うん、よろしくお願い、しませられない場合は、ありがとうございましたと言うしかないですし、みたいな。これね、大変だよね、難しいね。ほんと、うん、まあ、そういうことも言ったりしつつ、まあ、何言ってだっていう、言ってるだっていうこともあれば、うん。そういった反応も返していただければ、うん。それはそれで、ありがたく、それはそれでって何でもないんだけど、まあ、頂戴して、まあ、やっていきたいというふうに、ね、まあ、思っておりますんで、多分、6月後半ぐらいにまた多分収録する機会があって、またその後、ほどほどのペースで、うん、公開していくんだろうなという感じでございますので、よろしくお願いいたしたいというふうに、思っております。それでは皆様、気も済みなさい。